コーツ。
今日はいろいろな話し方について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペの時間でございますねございますねというのはちょっと不自然ですがすでにお気づきの方がいらっしゃるかもしれませんが、実は最近僕の話し方少し変化があったような気がしないですか？実はこれは無意識的もしくは意識的に少し話し方を変化させているんですね。はい。で、今気がついた人もいるかもしれない。いつもだったら変えるっていうところを変化、ね、変える、変化させる。そういうふうに少しずつ難しいとは言わないですけど、いろいろな言葉をね、話の中に入れていくっていうのをね、実は意識的もしくは無意識的に、やろうとしているんですね。何百何千とポッドキャストを聞き続けてくれている皆さんからすれば、もういい加減ね、もういい加減、もう鉄平の話はもう十分慣れたと。あいつの使う、言葉はもうすべてわかると。もっと言葉を勉強したいから他のポッドキャストを聞くべきだと。他の先生であれば他の話し方があると。もっと難しい言葉を聞きたいと。そういうね、いわゆるニーズがあるということは、もちろん承知してましたよね。承知でいいのかな。ちょっと待ってください。承知していました。いいのかな。知っていた。それそういうふうに使える？ちょっと待ってくださいね。まあいいや。とにかく、あんまり意識するとこうやって例えば新しい靴を買った時に。歩き方変になるじゃないですか。いわゆる意識しすぎなんですよね。で、こう話す時もあんまりこう言葉のことを考えすぎると話しにくいんですよね。もうすごく話しにくくなってきた。だからあんまり言葉のことを考えずに話そうと思います。とにかく話し方にはいろいろあるじゃないですか。いろいろな話し方が。で、いい加減僕の話し方に慣れてると思うんで、ちょっと僕もね、少しいろいろな、皆さんがまだ存じ上げてないような語彙ですね、語彙を使っていこうかなと、そういうことを実践しているわけですよね。はい。分かったかな？分かんないかな？いいんですよ。またそうやっていろいろ新しい語彙を紹介することによって、皆さんの、日本語能力の向上、上達、発展発展とか言わないね発展は言わないですよ。日本語は上達ですね。上達のなんて言えばいいの、助けになれば、それは私の願うところでございます。はい。ちょっと不自然な話し方をするわけにはいかないので、願うとこでございますみたいなのはちょっと確かに少し大げさすぎたかもしれません。だけど私が言おうとしている意図していることは大体推測していただけたでしょうか。はい。最近元気最近元気ですか？僕はね、悪くない。いろいろあるけどね。いろいろあるけど、大したことじゃない。人生は、意外とイージーモードということに、最近気がつきました。意外とイージーモードというのは、子供の時にやっぱりもっと難しいと思ってましたよね。ある生徒さんともそんな話したけど、やっぱり子供をの教育みたいな、子供、僕は子供がいて、今10歳ですよね。で、僕の子供の同級生ぐらいだと、日本ではすでに中学受験とかね、 で、まあ実は小学校もすでに受験して私立小学校に行く子どもたちも東京は多いし、でまあ中学校とか高校とか大学とかまあいろいろあるんですけど、勉強めっちゃやるわけですよ。めっちゃ勉強する。でその理由はまあやっぱりいい大学に入っていい会社に就職できるようにみたいな、まあそういうまあ一つの人生の形をまあ思い描いてるんでしょうけど、まあ正直言って僕はそんな人生送ってないわけですよ。僕はまあまあの大学行って、まあ全然そのいいまあいいというか全然その就職したことがない、会社で働いたことがないんですよね。ちゃんと会社で働いたことがない。まあアルバイトしたり、まああとは自分のビジネスをやったりで、まあいわゆる就職してその大きい会社とかで働いたことは一切ないわけですよ。一切ないだけではなく、そういう環境を全く観察したこともないし、体験したこともないし、見学したこともないし、想像したこともないし、とにかくさっき言ったね、こうまあ一般的な両親が想像するような人生を全く気にもせず生きているわけですよ。気にもせずね、気にもかけずにね。これ何を言ってるかというと、例えばまあ今例えばフリーランスみたいな仕事をしてる人でも、普通はねもうちょっとこういわゆる会社員、社会人のことを理解してたり、会社という仕組みのことを理解してたり、興味があったり、まあ身近に感じてたりするのが普通だと思うんですね。僕の場合は本当にまあ全くですよね。全くその共感もしてないしね。かといってその別に軽蔑もしてないんですよ。もちろんいつも言うように僕は毎日毎日電車に乗ってまあぎゅうぎゅう詰めになってね、満員電車で通い、同僚や上司にこう怒られそう言うとバカにしてるように聞こえるけど、まあその人間関係、大変な人間関係や大変な通勤状況や通勤環境や労働条件や、まあとにかくいろいろみんな頑張ってすげえなと尊敬してるわけですよ。よくそんなことやるなと。まあその言い方だとちょっと尊敬してないように聞こえるけど、まあとにかく尊敬はしてるけども、まあそう同じことをしたいとは思ってないわけですよ。まあ言ってみれば大谷翔平です。僕は大谷翔平すごいなと思いながらも、全く違う世界だから、まあ野球やりたいとも思ったこともないしね。むしろいつも言ってるようにスポーツやる人の意味が分かんないしね。まあそんな言い方はちょっとひどいけど、まあ、なんでスポーツとかやってんのみたいな、まあそういう価値観で、まあ、ずっと生きているわけですよ。でもね、やっぱりある程度のこう尊敬はあるわけですね。すごいな、まあ、自分は絶対やらないけど、まあ、彼がやってることはすごいな、ね、そういうふうに、思ってる。だから、まあ、会社員の人たちも同じように、俺は絶対やらないけど、まあ本当にお疲れさんと、そう思っているわけです。で、まあお互いね、お互いですよ。彼らは彼ら、僕は僕で、別に問題なく人生を生きることができているわけです。これは本当にまあ僕からすれば素晴らしい、すごいことだし、なんかこう人生の可能性を体現できてると思うんですよね。まあむしろ僕みたいな多分人がどちらかといえば少ないからね、少数派なんで、しかもまあ数十年前、いやもう多分 10年前でもなかなか難しい、20年前だとありえないような生活をしてますよね。まあなんかリモートだけの日本語の先生、世界中の生徒でポッドキャストみたいな、まあこういうのはまあなかったですよね。まあ、技術的な問題や人々の考え方や、まあ、自分自身の考え方や、まあ、いろいろな制限があって存在しなかったですよね。でも今は存在している。 そしてまあ僕はある程度早く始めることができたので、まあたくさんの人が聞いてくれてる、ね、ポッドキャスト、これは本当に幸運なことです。で、感謝するべきことです。皆さんに感謝するべきこと、そして自分自身の努力の賜物、いいですね、努力の賜物。賜物って言っても下ネタじゃないですからね。普通にまあいい言葉ですよ普通にいい言葉です。僕が言うとちょっと怪しく聞こえるけどね、賜物です。いや、そういう賜じゃなくて努力の賜物、だからそういう努力のこう結晶というか、まあ、またどんどん言葉が難しくなるけど、まあそんなことなんですよ。努力の結果みたいなね、努力の賜物でもあるし、まああとは人生のこのなんていうかな、奇跡に感謝するべきですね。まあある意味奇跡のようなもんです。皆さんとこうやって出会うことができてね、何かがきっかけで出会ってるわけで、それが僕自身の努力だけではないんですよね。まあ時代のこともある、テクノロジーのこともある、タイミングのこともある、まああとは日本語学習者がなぜかねめちゃめちゃ増えている最近ですから、まあまあそういうトレンドとか時代の何て言うの、流れみたいなのがはっきり言って僕が作ったものじゃないですからね。それを作ったのはドラゴンボールの鳥山明さんだし、それを作ったのは任天堂かもしれないし、それを作ったのはワンピースやジョジョかもしれない、それを作ったのは伝統的な抹茶とか寿司とか着物とか花火とか、そんなことかもしれない。皆さんが何かがきっかけで日本とつながることになって、日本文化とつながることになって、まあ日本語勉強を始めたわけです。だからまあそのきっかけは人それぞれね、人によっては、ああ実は妹が日本語勉強しててとかね、ああ実は友達の奥さんが日本人でとか、まあいろいろあるんですよ。みんないろいろある。でそれは僕の力じゃないんですよね。いろいろなもの、いろいろな力が動いて、そこで偶然僕と君出会ったわけですよ。まあ何の話をしてるかというと、また戻るんですがまあいろいろな人がいろいろな人生があって、まあなんていうかな、会社員をしていたり、まあフリーランスをしていたり、その教育、まあなんか子供の時ってやっぱりあんまり普通親はいろいろな人生があるっていうことを教えてくれないんですよ。まあ僕の両親は少なくともそういうアイデアはなかったし、学校でもそういう人はそういう意見はなかったし、ね、僕が小学校中学校高校ずっと感じてたのは、あ俺は多分サラリーマンになるんだと、てかサラリーマンしかないでしょ、てかほとんどの人サラリーマンでしょ、ってことはサラリーマンですよね。なんか他に人生にはチョイスがないように感じてましたね。そこで誰も言ってくれなかった、いやサラリーマン以外の人生もあるよみたいな、全く全然そんな全くそんなことはない。まあ言ってくれたことは、まあサラリーマンどの会社に入っても同じような問題がありどの会社に入ってもまあ大変でみたいな、どちらかというといろいろな会社はあるけど全部同じだよみたいな、そういう感じですよ。もう一つの形、サラリーマンという一つが でもそれ嘘なんですよね。全ての会社違うし、全ての部署は違うし、全ての人の働き方違うしね、感じ方も違うしね、そもそもいろんな会社あるのに全部一つのサラリーマンっていう言葉、ちょっと不思議ですよね。さらに言えばまあフリーランスみたいな人もいる、自営業の人もいる、僕みたいななんかこう日本人相手じゃない仕事をしてる人もいる、でずっと家の中にいる人もいるしね、もしくはずっと旅してるような仕事をしてる人もいるしね、まあいろんな仕事があるわけですよ。いろんな可能性がある。でそう考えた時にまあ僕はね、子供にあんまりなんていうかな、心配するなと、いいですよ別に心配しなくても、まあそういうふうに言いたいんですが、結局自分の子供だからちょっと心配しろよと言ってしまう。はいはい。 まあまあ、まあ今日言いたかったことは最初からね話してますが、まあ人生にはいろいろな可能性があって、それを制限してるのは自分ですね。やっぱり自分でなんかこうできないとか思ってるんですが、もっといろいろな人の意見を聞いた方がいい。で、いろいろな人っていうのがおそらく自分の周りにいない人たちかもしれない。なんかね、やっぱり特に若い時っていうのは似た人しかいないんですよ。まず家族にアドバイスを聞くっていうのは大間違いですね。家族ってほとんど同じグループだからね。で、あとはすでにいる友達とかそういうのもなんかまあ似てるはずですよ。自分が今知らない人ですね。自分が今知らない人、まあそういう意見を聞くことができるのは、まあ昔は本しかなかった、ね。今はYouTube とかポッドキャストとかそういうのもあると思います。とにかく自分じゃない考え方、自分が今持ってない考え方を知る、そういうチャンネルっていうかな、そういうなんかこうコネクションみたいなのが結構大事だと思いますね。もし皆さんが、まあもしというか多分皆さんは日本に住んでなくて、たくさんの人は日本に住んでなくて、全然違うバックグラウンドがあると思います。で、そういう人にとってはもしかしたら僕の言ってることが少しこう面白く感じるかもしれない。逆に言えばね、僕にとっては皆さんの考えてることが面白いんですよね。やっぱり自分と違うような考え方があって、で、そういうのを日々ですね、こう学ばせてもらってるなと思います。たまに僕はなんかあまり考えずに話すことがありますよね。あまり深くいろいろなリアクションみたいなのを想像せずにね。で、それは僕にとってはまあなんか、まあそれが一つのポッドキャストの魅力だとね思ってるんですけど、でも時にはね、やっぱり人をまあちょっとこう不快にさせたりとか感情的にさせたりとか、まあそういうことがあるんだと思う。例えば熊の話をした時にいくつかフィードバックありました。ちょっとまあある人のフィードバックは僕にとってちょっとラインを超えていたようなことを書いてたので、まあブロックしましたけど、でもまあやっぱりいろいろ考えて話さなきゃいけないんだなっていうのを今回は学びましたよね。やっぱ半分冗談半分本気って言ってもなかなか通じない、まあ言葉の問題もあるでしょうからね。もちろん僕は全部これ日本語で話してるし、まあ日本語学習者、まあ、基本的にはまあネイティブスピーカーじゃないわけで、どんなにレベルが高い人でもまあいろいろなニュアンスっていうのは通じてない、やっぱりこうまあ一対一で話してるわけじゃないしね、なかなかこう誤解やこういろいろあるでしょうね。まあでもまあそういう度にいろいろまた学び考え訂正し、これからも楽しいいろいろなこうトピックについて話していこうと思います。まあまあ。というわけで、チャウチャウ、アストレゴ、またね、またね、またね、またね。